今朝与えられました聖書の箇所をお呼びいたします。今日の箇所はヨハネによる福音書20章11節から18節、ヨハネによる福音書20章の11節から18節、新約聖書の209ページとなります。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人よ、なぜ泣いているのかと言うと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。
今日の聖書の箇所の15節にこうございます。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。復活されたイエス様のお言葉でございます。今私たちはヨハネによる福音書の御言葉で、復活、イエス・キリストの復活のところに差し掛かっております。今日のところで初めてイエス様は姿を見せになります。私は主を見ましたって言って、マリアは弟子たちに伝えたっていうことで終わってますが、姿を見える形で、復活のお姿で見させられて、マリアと出会っておられます。そしてまた言葉を語っておられます。それの最初の言葉が、婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか、この言葉でありました。これはいずれも墓の方を向いて泣いていたマリアの背後から、後ろから語りかけられた言葉であります。はい、後ろからイエス様は姿を見せになり、そして声をかけられております。そうやって出会いが起こされているんです。聖書の中でも大変美しい場面と、だと私は思います。後でも申しますが、実はこの聖書の箇所は私にとってもとても大事な御言葉の一つです。ここでイエス様が現れられている、最初に現れられて姿をお見せになって声をかけておられるのは、マグダラのマリアという人です。このマリア、マグダラのマリアとはどんな人だったんでしょうかね。よく信仰の絵画などにも出てきます。大抵って言いますか、ほとんど全て非常に美しい女性として描かれております。またカトリック教会では聖人 の一人と言いますか、聖人と呼ばれます、聖人とされています。ただ私はこう思います、あんまり美化しない方がいいんじゃないかと。マグダラのマリアはどんな人だったのか、顔とか姿形とかは分かりません。ただ聖書にいくつかヒントはあります。ちょっとまずこのマグダラのマリアってどんな人だったのかっていうことから見ていきたいと思いますが、そのヒントというのはルカによる福音書の8章にあります。マグダラのマリアについての最大の、ヒントとなるどんな人だったかということを私たちが思い描くことができる箇所でございますが、ルカによる福音書の8章の2節、これはイエス様の伝道の旅の様子を伝える箇所ですが、2節からこうあります。悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、こうあるんですね。この何気ない記述が実は重要なことを伝えていると言えましょう。7つの悪霊に疲れていた人なんです。そしてイエス様からその悪霊を追い出していただいた、7つっていうのは完全数ですから、相当すごい仕方で彼女は悪しき霊に取りつかれていた、そういう人だった。そしてでもそれがそういう状態の中にひどい状態にあった彼女をイエス様が救い出された、そういう状態から救い出された、そういう人だってことを思うことができます。そしてこの女性については、例えばこの8章の前にある罪深い女という、この人が出てきますが、名前は出てきませんが、実はこの罪深い女がこのマグダラのマリアであったのではないかと言われます。聖書にところどころ出てくるんですが、このマグダラのマリア、このヨハネによる福音書ですとイエス様の十字架の場面で出てきます。イエス様の十字架を見上げていた一人の人物として、見守っていた一人の人物として出てくるんですね。ヨハネによる福音書の19章25節、イエスの十字架のそばにはその母と母の姉妹クロッパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていたって、やっぱりここにも名前が挙げられています。このマグダラのマリアがそしてイエス様の墓に一番最初に出て行って、墓が空であることを見つけて二人の弟子に伝えたということが今日の箇所の前には語られていたわけです。そして二人の弟子は家に帰ったというふうにして十節に語られて、今日の聖書の箇所の前はの箇所は終わっています。けれどもここを見るとマリアは墓の外に立って泣いていたとあるんです。マリア二人の弟子はお家に帰った、イエス様の墓が空っぽだってことは確認して、そして帰っていった。でもマリアは墓に残ってるんです、とどまってるんです。そしてここでは、墓の外に立ち続けて泣き続けていたという言葉が使われています。ずっと泣いてるんです。そしてずっと立ち続けてるんです。このマリアの姿を思い描いてください。どうして二人の弟子についていかなかった、ついていって家に帰らなかったんでしょうか。彼女は帰らなかった。どうしてもここに留まっていたかった。いや、留まるしかなかった。いや、留まる他になかった。彼女にとって選択肢はただ一つ、そこに居続けるということだった。 それは先ほど申しましたマリアの生涯というのを少し私たちが考えてみると分かる気がします。マリアはイエス様によって救われました。ひどい状態から救われたんです。これは大変な彼女にとっては出来事だったに違いありません。イエス様との出会いはこれまでとこれからを変えました。彼女の人生は このイエス様と出会うということを通して変えられていった。そしてずっとイエス様にずっとついていったんです。彼女はイエス様の御言葉を聞いた、聞き続けた。そしてその恵みに預かり続けた。そしてまたイエス様のなさった御業を見た。でもそのイエス様がイエス様にそしてお仕えする喜びを彼女は覚えていた。イエス様、イエス様って言ってイエス様に従って生きていったんです。それが彼女のイエスに従うという歩みでした。でもそのイエス様が十字架にかかって、死なれて墓に葬られたんです。それは彼女にとって途方もない出来事でありました。彼女はそこで全ての人生が行き詰まってしまった、行き止まってしまったと言いますか、ずっとこれまでイエス様に従っていく、ついていく歩みを続けていた彼女がここで止まってしまうわけです。ここで歩みを止めるほかなかった。そしてイエス様のこの後は彼女はこの墓に生き続けて、この墓で今言うならば、日本的に言うならば尼になって菩提をともらうみたいな、そういうような生き方をこれからはしていこうと思ってたでしょう。だけど、そのイエス様の遺体すら見当たらなかった。この先どう生きたらいいんだ。彼女はだからこそ泣き続けて、そして立ち続けるしかなかったんです。で、私はこのマグダラのマリアについて今回説教するときに悩みがあります。どんな悩みかというと、こういうマグダラのマリアについてどう、このマリアについてどう受け止めるかっていう悩みなんです。多くの人たちはこの墓にの前で泣き続け立ち続けているマリアに対して、ある同情を寄せます。本当に途方もないですね、悲しみに打ちひしがれているこのマリアについて、多くの人たちは同情を寄せます。私もそうですけれども、問題はそれだけかみたいなところがあるんですよ。ハンス・ヨハネス・イーバントというドイツにナチスに抵抗した神学者がいます。この人は非常に優れた人で、聖書を深く読むことができる人で、この人がこの聖書の箇所について黙想を書いています。そしてこのイーバントという人がはちょっと違う見方をしています。どういうことかというと、このマグダラのマリアには他の弟子たちにはない何かがあるみたいな、炎、彼女の中に熱い炎が、秘められた熱い炎が燃えてるって言うんです。だから残ってんだ。もう何にも望みえないところでなお彼女は待っているとまで言います。何を待ってるか分かんない、でもまだ待ってる、まだ信じてる、 彼女自身がどれだけ気づいたかとか気づいてるかとかそういうことじゃないんです。もう彼女はそのことをよく知ってるっていうんじゃなくて、無意識のうちに彼女の中にやっぱりイエス・キリストという方への非常に強い強い思いが与えられてるって言うんですね。それを私たちはちょっと見つめることが必要なんじゃないかって。でね、イヴァンとの言葉を私なりの言葉で言い換えると、私たちはこういう熱い心みたいなのを失いがちになるってなってるんじゃないかみたいな、何かこう冷めてる冷めてしまう、ね、こんなこと言うんですよ、イヴァンとは。私たちはいつも変わらないまま今日は冷たく、明日はもっと冷たくなっている。我々はそうしたふてくされた人間である。この彼女のような姿を私たちはどこかで見失って生きているみたいなことをイヴァントという人は言ってるんです。つまりここに実は本当にある信仰者の姿を見ている。私はそれとても大事なことだと思えてならないんです。だから他の弟子たちは帰っても彼女は帰れない、帰らない、そして泣き続け立ち続けている。そういう人としてここにマグダラのマリアという人が登場するんです。ただ私は彼女がすっごい特別信仰深い、特別素晴らしい、特別美しいとかそういう人だったとは思いません。どこかまだなんか後遺症を引きずってるようなね、そういうような人だったんじゃないかなと勝手ですが思ってます。ただイエス様に従って生きていきたい、イエス様への思いだけは非常に強い。でもその行くほかない彼女がここで、他に行く場当てのない彼女がここで立ち続けて墓のところにいるわけですね。そこで起こったことが今日の聖書の箇所に出てくるわけです。でここで彼女は墓を覗き込むんです。ふと泣き続けてる中で泣きながらってここでも涙流しながら墓をふっと見るんです。そしたら二人の天使が見えたって言うんです。そして二人の天使が見えてマリアにこう語りかけたというんです。婦人よ、なぜ泣いているのか。これはなんで泣いてるのっていう、どんな理由で泣いてるんですかっていう問いかけじゃありません。泣く必要ないよ、もう泣く必要ないよっていう意味の問いかけです。もう彼女がなんで泣いてるかのことを天使は知ってますから、わざわざ彼女から教えてもらう必要なんかない。天使はもうよく分かってる。でもなぜ泣いているのか。イエス様が復活されたのになぜ泣いているのか、この方はここにはおられないのになぜ泣いているのか、泣く必要あるのか、もうないよって、もう泣かなくていいんだよっていう意味で呼びかけているんですが、彼女にはそれが直球でしか受け止めれません。だから彼女はすぐにこう答えるんです。私の主が取り去られました、どこに置かれているのか私には分かりません、私はこの方の遺体をずっと葬ってこれから生きていこうと思い続けてきました、この遺体にこれから先は仕えて生きていこうと思っていました、だから分からないから、それができなくなったから私は泣いてるんですって言って直球で答えてます。そしてこの私の主って呼び方が印象深いですね。私の主、この方は私の主、 この方の遺体は私のもの、こう言ってるんですね。そして大事な部分が出てきます。そう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えたとあります。でもそれがイエスだとは分からなかったっていうんです。これ不思議な言い方ですね。でもこの14節がすっごく大事なんです。この14節は途方もなく大事なんです。後ろを振り向いたんです。後ろを振り向いてイエスが見えたんです。彼女は墓の方を見ているんです、ずっと。だけどこの時後ろを振り向いた、イエスが見えた。でもイエスだと分かんなかった。でも そのマリアに向かってイエス様が言われるんです。イエスは言われた、婦人をなぜ泣いているのか、誰を探しているのか。イエス様もここで天使と同じ意味で言われます。もう泣く必要ないんだよ、まだ彼女泣いてんですから、もう泣く必要ないんだ、もう悲しむ必要ないんだ、もう涙を流す必要ないんだ、あなたは誰を探してるんだかってイエス様の方から聞かれるんです。そうするとマリアは遠征だと思っていったって言うんです。また直球なんかちぐはぐしてるんです、ずっと。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります、こう言ったってんです。どこに置いたのか教えてください。マリアにとってイエス様は遺体です。そして私が引き取る、私がって言うんです。するとイエス様がおっしゃる、イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。この瞬間がマリアがイエス様のことに、イエス様について気づいた瞬間です。その時にとても大事なことは、この時またもう一度マリアは振り向いてった。さっき振り向いてたはずでしょ。振り向いてたマリアがもう一度また振り向いてって出てくるんです。そしてマリアよっていう呼びかけを聞いてラボニって答える。これはずっとマリアとイエス様との長い間のやり取りだったんでしょうね。ここまで悩みの中で繰り返し繰り返しマリアって言ったらラボニって答える、そういうやり取りがここでなされるって。そしてそのことの中でマリアはイエス様ってことに気づかされていく。マリアはイエス様っていう方がここで生きておられる、そのことを知らされたのであります。その時にイエス様を知らされた時に振り向いて知った振り向いて知らされた、後ろからイエス様は声をかけられ、姿を現せられ、後ろにあるイエス様に振り向いた時、マリアはイエス様をと気づいた。この振り向くっていうのは、これは要するに180度顔を変えるってことです。これは何も 体の動きだけを意味していません。これは心の動きでもあります。魂の動きでもあります。悔い改めということでもあります。マリアにとってイエス様という方は、最初に申しましたようにその生涯の歩みの中で、ここまでの歩みの中ではマリアにとってはずっと前におられる方、救ってくださったイエス様にずっとついていってるじゃないですか。仕えてイエス様の教えを聞いて、イエス様にお答えして、イエス様に奉仕して、前にイエス様を置いて、前にあるイエス様についていくという歩みをマリアは知って、そういう形でイエス様と出会ってきた人なんです。でもここで違うことが起こってるんです。マリアの歩みの中にまた大きな転機が、あの救われた時と同じぐらい、いやそれ以上の転機が訪れているんです。マリアはこの出来事の中でもう一度イエス様と出会ってるんです。今度は前からじゃなくて、向かい合う仕方じゃなくて、いやこう前にイエス様をずっと見つめて歩む歩みじゃなくて、後ろから呼びかけられる歩みの中に導かれているんです。そういうこの振り返った時、そこに復活のイエス様がおられる。ある人がこんなことを、これ山口隆康さんっていう牧師がいまして、その方がこの聖書の箇所から説教 を残しておられて、で私は悩んでいる中で若い日にこの方の説教を読みました。そしたら山口先生はその説教の、この今日の聖書の箇所の説教なんですけど、ここでこういうふうに呼びかけるんです。こんな言葉で呼びかけておられるんです。あなたとイエス様の位置関係どうなってますかって。あなたにとってイエス様は前におられる方になですか、前におられる方だけになってませんか。イエス様の教えを聞いてイエス様に従っていく、そういう方だけになっていませんか。でもイエス様は私たちの前におられる方だけではない、私たちが従う対象という方だけではない。イエス様は後ろにおられる。復活のイエス様は私たちの後ろに立たれる、そういうお方なんだって言うんです。おっしゃるんです。そしてね、こんなこと言われてました。もうその説教なくしちゃったんですけどね、実はだから確かめようがないけど、でも今残り続けてます。でその先生はこう言われるんです。このイエス様を前に置く信仰っていうのは墓場までは行けるんだかもしれない、でも墓場の先は行けないんだよって。でも私たちね、真面目に信仰生活したいとかって思うじゃないですか。真面目にちゃんとしたい、礼拝厳守それからね、献金一生懸命する、奉仕一生懸命する、御言葉一生懸命聞くみたいにして生きようとする。つまり前にイエス・キリストを置いて生きようとする。でも聖書が語っているイエス・キリストっていうのはそういう方であるだけじゃない、後ろに立ってくださるお方、後ろから支えていてくださる方。マリアが気づいていなくて泣いてる時にもずっと支えていてくださるお方としてここにおられるということを、知ろうって言って、そんな説教だったんです。でね、私牧師として真面目に生きたい、真面目にちゃんとやろうと思って、やっぱり一生懸命頑張ってましたね。でもう説教することとかできなくなったようなこともありましてね、あんまりにも神経質になってしまって それでね、このその時にこの説教を聞いたんですよ。その時に自分は、ああもしかしたらイエス様を自分は前にばっかり見て、もうそうやって歩もうとしてた。でもそうやって生きていったら自分の人生はやっぱり行き詰まっちゃう、どうにもならなくなっちゃう、喜びってものがなくなっちゃう。イエス様を信じる信仰って、キリスト教信仰って喜びの宗教なんですよね。でも喜びっていうのはね、ただただこう悲壮な覚悟でイエス様に付き従うっていうことだけが、ことでは喜びって生まれないんですよ。とにかくちゃんとやらなくちゃ、ちゃんとやらなくちゃ、一生懸命やらなくちゃみたいなことだけだったらね、墓場までは行けるかもしれないけど、だって墓場の先はもうついていけないじゃないですか。僕また一生懸命なれないじゃないですか。そんなのがキリスト教信仰かっていうと、そうじゃないんです。イエス様は私たちの前に立たれている方だけでなくて、後ろに立っておられる復活のイエス様は後ろにお立ちになる。もちろん私たちが前に、イエス様を前に置いて従っていく、それとても大事だけど、それだけじゃないって言いますか、そこじゃないんです。一つのエピソードを紹介します。赤星進さんっていう、精神科の先生がおられました。クリスチャンの非常に優れた先生で、この先生は赤星クリニックっていうのを東京に作って、キリスト者の医師として自分を名乗って、そして素晴らしい働きをなさった方です。この方が心の病気と福音という、名著を残されています。もともとラジオ番組で語られたものです。赤星クリニックの前はいつも行列だらけ、もう人がもう出口まで並んでいたというふうに伝え聞いたことがありますね。そういう方がおられたんです。その本の中に先生がある患者さんのことを語っておられます。精神科医として守秘義務があるけれども、プライバシーを起こさないように注意しながら、でもなおお話ししたいことがあると言われて、大事なところだけは、このことを伝えたいということだけは伝えるっていうふうにして残しておられます。ちょっと読みます。この方はうつ病になられた一人のクリスチャンの女性の方です。そして最初のうちはクリスチャンの女性の方です。この方はお子さんのことで自分でどうすることもできないような試練に遭われました。そして最初のうちは自分はクリスチャンとして誠心誠意努力することによってその試練に打ち勝っていきたいと思い、その努力をなさったのです。最初の数ヶ月の間は涙ぐましいような悲壮な努力をクリスチャン夫人としてありとあらゆる力を注いで祈り、聖書を読み、教会で力づけられながら、その問題を解決しようとして一生懸命努力なさったのです。しかしやがてどうしても耐えきれなくなって、その問題のことばかり繰り返し考えているうちに夜も眠れなくなり、非常に悲しい、寂しい、そして虚しい、どうすることもできない、このままなら生きているより死んでしまいたいと思うような非常な悩み、苦しみの中で実際に自殺しようとされたこともあったのです。そういう中で本当に刀折れや尽きるという形でその人の自我が挫折し、うつ病を発病した。この人の場合、心因的なものが非常に強いわけで、反応性のうつ病と言える症例です。しかし症状としては非常に苦しい、激しい、そして自殺から守るために入院していらしたのです。そしてその人が警戒してから面接のたびに、 その人はうつ病の病前性格であるE子型の性格の方で、20年以上非常に模範的な立派なクリスチャン婦人であったのですけれども、病気になると同時に本当の救いがわからなくなってしまったのです。そして聖書を読むことも祈ることもできなくなった、そういう状態で入院していらしたのです。そして薬によってだんだん良くなるとともに、精神療法的な面接の中でその人が繰り返し出される問題は信仰の問題でした。私は本当に神様に従う良いクリスチャンでありたいと思って、二十数年その信仰によって生きてきて、信仰によって支えられてきたのに、どうしてこういう肝心な時に私の信仰が力を失ってしまったのでしょうかと繰り返し言っておられました。そしてそのことを面接のためにお互いに話し合いました。私の医学的な観点から見るならば、この人は典型的なメランコリー型性格の方でした。家庭の仕事も一生懸命やるし、誠実に教会にも来るし、人のために身を粉にして働く人であるし、道徳的にも良心的な性格の人であります。そのような性格の人ですから、病気になった時に自分の信仰を問題にせずには折れなかったことはお分かりいただけると思います。そして苦しい病気の試練を通して、この方はもう一度救いの体験を与えられたのです。その時にその方がおっしゃったことは、私は小さい時からお母さんのいい子であるということを通して親子関係の中で身についたものがあり、誰からもいい子だと言われてきました。そして信仰を持つようになってからも、神様のいい子でありたい、神様に喜ばれるような素晴らしいクリスチャンでありたいと心から願って、それによって信仰生活を支えられながら今まで生きてきました。もちろん自分のいい子である技によって救われるのではなくて、ただ信仰によって神様の道からによって救われるのだということは私も分かってはいました。しかし最終的に病気の試練を通して分かったことは、自分がいい子であるという思いと、その生き方の中に私自身の一番の根本的な傲慢の罪があったのだということですと。そしてその傲慢の罪を神様に本当に告白して、もう一度十字架の救いの体験を与えられ、その時初めて復活のキリストに出会いましたとおっしゃいました。そのような信仰による救いを新しく与えられてから、その方は病気から急速に癒されて、その後長く経っていますけれども、ずっと再発することもなく10年以上元気で生活しておられます。まあ、こういうちょっと長いですがエピソードです。私ここマグダラのマリアと似てると思うんです。この人マグダラのマリアってこういう人だ。全然違うかも。いい子じゃなかった、悪い子だった、7つの悪霊に取り憑かれていたってありますけど、でもやっぱりマリアもまたずっとイエス様に従ってきて、イエス様を前に自分の前に置いて、この方に一生懸命従って生きてる、いろんな形で人間の姿って出てくるんですよね。そして墓の前までついていってる。でもここで行き詰まる。でね、私の話でもあるんですよ、これは。いい子じゃありませんけどね。でも、そういう部分ってね、人間って持ってるんです。みんな誰しも。でも、復活のイエス様は、後ろから。なんです。そして振り返って、その肉の目で見えたわけじゃない。心の目が開かれた時にそのことが見えるようになって、復活の信仰に生きるようにされていくわけです。でも私にとってもこの聖書の箇所はこういうイエス様との出会いであって、本当に大事な、自分にとっての大事な御言葉の一つであります。ここに行きたいと願っています。そしてこのことを覚えるときに、私たちの信仰生活の中に喜びってことが生まれてきます。悲しみあるんです。悲しみ続けて生きるようなところがあるんですが、でも悲しみの中にも喜びが生まれてきます。復活のイエス・キリストを 私たちは今日イエス様は私たちといつも出会いたいと願っておられて、ご自身の姿を後ろから見えないところで表されられます。自分の視野の中に入っていることだけがじゃないんです。それを超えて包むようにしてイエス・キリストはご自身を表されています。最後に詩編の言葉をお読みします。旧約聖書の詩編の138編、139編、主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。前からも後ろからも私を囲み、見て私の上に置いていてくださる。その驚くべき知識は私を超え、あまりに高くて到達できない。この神様ってこういう方です。その神様っていう方がこういう方であると聖書は語ってるわけですが、今日の聖書の箇所でもイエス様はまさにこういう方として、ご自身がこういう方、こういうまさに神としてお示しになっておられ、マリアと出会っていてくださるのであります。私たちも今日もう一度イエス・キリストと出会います。出会え、復活のイエス様、私たちの思いを超えて今日ここに来るときね、いやここに来てもつらいつらい、悲しい悲しいって思って、もう全てが行き詰まりだと思って来たかもしれませんが、その私たちの目からはそう見えてるかもしれませんが、実は私たちの後ろを大きく私たちは支えられているのです、復活のイエス様によって。だからこの方を信じ、この方にあって涙を拭われて歩んでいこうではありませんか。皆さんの上にキリストの平和があるように祈ります。主なる御神、今日のこの復活のイエス様のマグダラのマリアへのなさり方は驚くばかりです。初めにイエス様が姿を現せられた時、こんな形でこんな配慮のもとに、一人の、婦人を福音の信仰の中に導き入れられました。そのことをその通り私たちにもあなたはしてくださる方です。どうぞこの死をも超えて導かれる死を仰ぎつつ、後ろに立私たちをの前におられるだけでなく、後ろから私たちを支え救ってくださるこのキリストを仰ぎながら信じて歩み続けるものとしてください。今日の時を感謝します。キリストイエスの御名によって祈ります。アメン。